ちは。僕は株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局技術室のエンジニアをしているズンダモンなのだ。僕はズンダ餅のせいでズンダハローに変身できるのだ。もちろん一番好きな食べ物はズンダ餅なのだ。今日も元気に最新のテクノロジーをみんなにワクワクするような形でお届けしていくのだ。今日は2025年11月4日火曜日なのだ。今日はね、コントレンドになっている AI に関するね、とっておきの記事をいくつか紹介していくのだ。今日はね、全部で3つの記事を紹介していくのだ。どれも AI とどう付き合っていくかとか、どう安全に使っていくかっていうヒントがいっぱい詰まっているのだ。特にエンジニアのみんなは要チェックなのだ。早速一つ目の記事なのだ。タイトルは How Code Execution Drives Key Risks in Agentic AI Systems なのだ。ちょっと舌を噛みそうなタイトルなのだ。この記事が言っているのはね、最近話題の AI エージェントのことなのだ。 AI エージェントって AI が自分でコードを作ってそれを実行して自律的にお仕事をするすごいやつなのだ。まるで人間の代わりにいろんなことを考えて動いてくれる賢い助手さんみたいなものなのだ。とっても便利そうだけど、実はそこに新しいセキュリティの危険が潜んでいるのだって。新人エンジニアのみんなは特にここしっかり聞いてほしいのだ。一番大事なことはね、 AI が作ったコードって絶対信用しちゃダメって思うことなのだ。どうしてかっていうと、悪いことを企む人がずる賢い指示、つまりプロンプトを AI に与えると、危険なコードを AI に作らせて、それが僕たちのシステムで動いちゃうかもしれないからなのだ。これは知らない人から渡されたお菓子をうっかり食べちゃうのと同じくらい危険なことなのだ。もしそんなことがあったら、システムを乗っ取られちゃうくらい大変なことになっちゃうかもしれないのだ。これまで危険なコードをなくすためにサニタイズ、つまりコードをきれいにする対策がよく使われていたのだ。でもこの記事はサニタイズだけじゃダメって言っているのだ。悪い人たちはね、常にその対策をすり抜ける方法を考えているからなのだ。すでにサニタイズをかわしてシステムに悪さをする方法が見つかっているケースもあるのだって。じゃあどうしたらいいのって思うよね。この記事が強く言っているのは、サンドボックス化を必ず入れてほしいってことなのだ。サンドボックスって AI が作ったコードを動かすための隔離された安全な場所のことなのだ。たとえ悪いコードが作られちゃっても、このサンドボックスの中に閉じ込めるから、僕たちのシステム全体には悪影響が出ないのだ。ちょうど悪い攻撃からズンダハローでバリアを張るみたいなイメージなのだ。まとめるとね、3つの教訓があるのだ。1つ、 AI が作ったコードはユーザーからの入力と同じように信頼できないものだと考えるのだ。2つ、サニタイズはあくまで補助的な対策、これだけじゃ危ないのだ。そして3つ、 AI がコードを実行するシステムには必ずサンドボックス化が必要なのだ。 AI を安全に使うためにこのサンドボックス化をね、最初からしっかり考えておくことがとっても大事なんだって僕も改めて思ったのだ。続いて2つ目の記事なのだ。タイトルはトンジーディープリサーチ A New Era of Open Source AI Researchers なのだ。みんな最新の AI に触れるチャンスなのだ。今回紹介するのはね、中国のアリババっていう会社が発表したオープンソースのウェブエージェント、トンジーディープリサーチっていうものなのだ。オープンソースっていうのはみんながそのプログラムを自由に見て使って改良できるってことなのだ。これすごく複雑な情報の探索とか問題解決をね、 AI が自分で考えてやってくれるすごい AI なのだ。しかも あのオープン AI のすごいやつに匹敵するくらいの高性能なんだって。 GitHub っていうのは世界中のエンジニアさんたちがプログラムを公開したり共有したりする場所なのだ。ここで公開されているから僕たちエンジニアが実際に触って勉強できるのはとっても魅力的だと思うのだ。トンジーディープリサーチはね、ウェブをブラウジングしたりデータを分析したりして人間が頼むようないろいろなタスクを高い精度でこなしてくれるのだ。難しい学術的な問題とかウェブ上の情報を探すようなベンチマークっていうテストでこれまでの AI を上回る結果を出しているんだって。すごすぎるのだ。このすごい性能を支えているのはね、独自の学習方法なのだ。特に注目なのが完全に自動で作られたすごく質の高い合成データなのだ。人間が何もしなくても AI がもっと賢くなるためのデータをね、 AI 自身が大量に作って能力をどんどん上げていくのだ。まるで AI が自分でもっと賢くなるための宿題を自分で作ってどんどん勉強していくみたいな感じなのだ。こうやってね、継続的に学習したりもっと良いやり方を学んだりしているのだって。開発チームもアルゴリズムだけじゃなくてこのデータの質と学習する環境の安定性が AI の性能を決めるのにすごく大事だって言っているのだ。トンジーディープリサーチにはタスクに合わせて2つのモードがあるのだ。シンプルなリアクトモードってやつは考える、行動する、観察するっていうのを繰り返して AI 本来の力を出すのだ。もう一つはもっと複雑で時間のかかるタスク向けのヘビーモードなのだ。これはね、イターリサーチっていう新しい方法を使っていて、過去の情報を全部覚えているんじゃなくて必要な情報だけを選んでタスクを小さな研究ラウンド見分けて進めるのだ。これのおかげで情報が多すぎて AI が混乱するのを防いで、いつもタスクに集中して高い推論の質を保てるように設計されているのだって。なるほど。すでにアリババの社内で地図のナビゲーションをする AI や法律の調査をする AI としても活躍しているんだって。これって単なる研究だけじゃなくて実際のビジネスの問題を解決できるすごく実用的な AI だってことなのだ。もちろんまだもっと良くなる点もあるのだ。もっと長い文章を理解できるようにしたり、もっともっと大きい基盤モデルにも使えるようにしたり、さらに学習を効率的にしたりとかね。僕たち新人エンジニアにとってこんなオープンソースの高性能な AI エージェントが登場するのは、最先端の技術を理解したり実際に AI エージェントを作るヒントを得たりするとっても貴重な機会だと思うのだ。みんなもぜひ GitHub を見てみてほしいのだ。最後の3つ目の記事なのだ。タイトルは備忘録 AI 駆動開発カンファレンスオータム 2Days で学びと気づきが得られすぎたので共有したいなのだ。長いけどすごく熱意が伝わってくるタイトルなのだ。この記事はね、2025年10月に開催された AI 駆動開発カンファレンスオータムっていうイベントでの学びをね、新人エンジニアのみんなにも役に立つようにまとめてくれたものなのだ。AI を使った開発の最前線と実際に役立つ知識がいっぱい詰まっているのだ。まずは AI との賢い付き合い方なのだ。 AI をね、同僚のエンジニアさんみたいに思ってどんなことをしてほしいのかを具体的に、そしてどうしてそうしてほしいのかっていう背景の情報も一緒に伝えるともっと良い結果を出してくれるのだって。例えばお料理をするときに、今日は特別な記念日だからちょっと豪華なディナーを作ってほしいのって背景を伝えると AI も腕を振るってくれるみたいなものなのだ。あとシンクウルトラシンクっていう指示で AI にね、もっと深く考えてもらうこともできるんだって。これは 計画を作るときに特に役立つらしいのだ。 AI の使い方がわからなかったら AI 自身にどう使ったらいいって聞いてみるのも良いらしいのだ。 AI に聞く AI なのだ。次に開発プロセスの改善についてなのだ。 AI にタスクをお願いするときは進捗を共有するためのデータベースを用意したり、タスクを10分単位とか細かく分けて指示したりすると効率よく並行して開発を進められるのだって。まるで大きなケーキを一人で作るんじゃなくて小さな一切れずつ分けてみんなで手分けして作るみたいな感じなのだ。 AI に作ってもらったコードはもっと良くしてって何度もお願いしてテストが通るまで修正させることで品質を上げられるのだ。 TDD つまりテスト駆動開発ってただテストを先に書くだけじゃなくてテストからのフィードバックを通して最高の設計を考え続けるプロセスなんだって。なるほど。コードの品質を測るときはね、お互いを補い合うような指標を選ぶと偏りのない良いコードになるのだ。そして組織への AI 浸透と未来のエンジニア像なのだ。 AI を会社全体に広めるには業務理解が一番大事なんだって。現場の仕事をもっと深く知ってなぜっていう疑問を掘り下げることが成功の鍵なのだ。 AI を導入するときはね、技術の壁、組織の壁、気持ちの壁っていう3つの壁があるらしいのだ。でも AI を使いこなしている人をね、見本にしたり社内で勉強会を開いたりして多くの人が AI を使える文化を作ることが大切なんだって。新しい遊びをみんなで始めるときに最初はちょっと戸惑うけど詳しい人に教えてもらったりみんなで練習したりすればもっと楽しくなるのと同じなのだ。 AI がコードを作るのを早くしてくれる一方でデバッグつまり間違い探しとかレビューつまりコードをチェックする部分がね、追いつかなくなることもあるのだ。だから AI で効率が上がったわけは開発全体の流れを見直す視点が必要なのだ。最後に人間がコードを読んでそこから学ぶ習慣は絶対忘れちゃダメなのだ。未来の AI 駆動開発ではね、 AI がテストも改善もしてくれるようになってエンジニアは感動を生むユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスとか新しいビジネスのアイデアとかもっとクリエイティブなことに集中できるようになるのだって。 AI と人は状況に応じてね、一緒に進んだり AI にお任せしたりする柔軟な関係が求められるのだ。僕も技術室のエンジニアとしてそんな未来をワクワクしながら想像しちゃったのだ。今日は AI に関する3つのとっておきの記事を紹介したのだ。 AI エージェントのセキュリティにはサンドボックス化が必須だって話、アリババのオープンソース AI エージェント、トンジーディープリサーチの高性能な秘密、そして AI 駆動開発カンファレンスから学ぶ AI との賢い付き合い方や未来のエンジニア像についてだったのだ。どれもこれからの僕たちの生活や仕事に大きく関わってくることばかりなのだ。あっという間だったのだ。みんな今日の内容はどうだったのだ？番組の感想とか、僕へのメッセージとか、みんなの AI にまつわるエピソードとか、何でも送ってほしいのだ。また、この番組で会えるのを楽しみにしているのだ。ずんだもんがお送りしたのだ。またねー。